暮らし、防災、春の火災予防運動。3月1日から7日は、令和6年春季全国火災予防運動が全国各地で実施されます。2023年度全国統一防火標語。火を消して、不安を消してつなぐ未来。住宅防火命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1、火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に電池を交換する。3、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、高齢者や体の不自由な人は、避難経路、避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。総務省消防庁の QR コードが掲載されています。住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年。定期的な作動確認を。住宅用火災警報器は一般的に電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、電池の寿命は約10年とされています。住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。いざという時に適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。問い合わせ、衣浦東部広域連合予防課、63-0136。固定資産税のお知らせ。5項目です。1、自分の土地、家屋の価格を知ることができます。自分の土地、家屋と他の土地、家屋の価格を比較したい場合、縦覧帳簿を縦覧できます。縦覧期間、4月1日月曜から30日火曜。場所、資産税課。縦覧帳簿の内容、土地、所在、地盤、地目、地籍、当該年度の価格、家屋、所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、当該年度の価格、縦覧できる人、市内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税者とその同世帯の人、納税管理人、持ち物、来庁者の本人確認ができるもの、その他、資産税課窓口のパソコン画面での縦覧です。所有者の氏名、住所、課税標準額は表示しません。土地のみまたは家屋のみの所有者は、所有する資産の帳簿のみ縦覧できます。縦覧帳簿の複写、撮影、電話での照会は不可。2. 令和6年度の固定資産税の内容を確認できます。固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された内容で課税します。令和6年度の課税内容を確認したい場合、固定資産課税台帳を閲覧できます。閲覧期間、4月1日月曜から。場所、資産税課。閲覧できる人、1、納税義務者とその同世帯の人、2、納税管理人、3、借地借家人等、契約にかかる資産のみ、持ち物、来庁者の本人確認ができるもの、閲覧できる人、3、借地借家人等は、該当する資産の賃貸借契約書も必要。その他、閲覧期間中、閲覧できる人、1、納税義務者とその同世帯の人、2、納税管理人には、名寄せの写しを無料で発行します。以上、いずれも、本人確認ができるものを持参してください。従覧、閲覧、証明発行には、来庁者の本人確認ができる身分証明書の提示が必要です。身分証明書の例、マイナンバーカード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、国民年金手帳、健康保険非保険者証等、顔写真のない証明書は2種類必要。なお、来庁者が本人や同世帯の人でない場合は、委任状、法人の場合は代表者本人がすべて手書きで作成する場合を除き、代表社員を押印したものも必要。納税通知書、課税明細書を4月上旬に発送します。記載内容に不明な点がある場合は早急に連絡してください。納期限、第1期、前期、4月30日火曜、第2期、7月31日水曜、第3期12月26日木曜、第4期令和7年2月28日金曜。3、土地区画整理事業施行中の土地を所有する人へ、令和6年1月1日時点で新たに使用収益が開始された仮勘地及び保留地については、それぞれの土地の現況に応じて、令和6年度課税から仮勘地課税に移行します。4、新築住宅に対する固定資産税の軽減が終了します。次の1から3の家屋の居住部分、床面積120平方メートルまでは、令和5年度で固定資産税の軽減措置が終了します。令和6年度からは本来の税額になります。1、令和2年に新築された住宅、長期有料住宅の認定を受けた住宅、3階建て以上の準耐火、耐火構造住宅を除く。2、平成30年に新築された長期有料住宅の認定を受けた住宅、3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅。3、平成28年に新築された長期有料住宅の認定を受けた3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅。5、高齢者、障害者、母子、父子世帯の固定資産税、都市計画税を減免します。対象、 次の1から3のすべてを満たす世帯。1、世帯員全員が居住用以外の固定資産を持っていない。2、宅地面積200平方メートル以下で、住宅延べ床面積120平方メートル以下。3、次の A から C のいずれかに該当する世帯。A、世帯員全員が市民税非課税の高齢者世帯。B、世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超えない障害者世帯。C、世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超えない平成18年4月2日以降生まれの児童を扶養する母子・父子世帯。なお、詳細は資産税課に問い合わせてください。申し込み、各納期限までに直接資産税課土地係へ。なお、申請日時点で経過している納期分は減免の対象になりません。令和6年度分の減免の受付は3月1日金曜から開始します。以上、問い合わせ、資産税課家屋係、焼却資産係、71-2215、土地係、71-2256、防犯講話の講師を派遣しています。防犯意識を高めるため、防犯講話の講師派遣を行っています。内容、パワーポイント等の資料を用いた防犯講話。希望内容での防犯講話も可。対象、市内で活動している団体。申し込み、電話等で市民安全課 71-2219 へ日程を予約した上で、安城市職員、指導員、派遣申請書を提出。詳細は市ホームページを参照。令和5年度に購入した自転車乗車用ヘルメット、特殊詐欺対策装置、および防犯用具の購入費補助金の申請期限は3月31日です。必要書類を3月29日金曜までに持参か、郵送3月31日日曜筆着で申請してください。補助金についての詳細は市ホームページを参照。なお、申請期限を過ぎた場合は補助できません。3種類の QR コードが掲載されています。1、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金。2、特殊詐欺対策装置購入費補助金。3、防犯用具購入費補助金。問い合わせ、市民安全課。71-2219。やってみよう防犯。自転車泥棒大量発生。市内では自転車盗被害が激増。2年前の約2倍。なお、令和5年中暫定値。被害の約8割がなんと無施錠。短い時間でも自宅でも盗まれます。絶対に鍵をかけて。市内被害場所ワーストランキング。1位集合住宅一戸建て、2位駅駐輪場、3位商業施設など。とにかくまずはワンロック。春からの新生活、自転車を使う人は気をつけて。問い合わせ、安城警察署 76-0110、 市市民安全課 71-2219。 安城市 安全安心情報メールから配信している情報を変更します。安全安心情報メールで配信する情報は、交通安全、防犯、その他市からの情報のみとなります。災害情報、気象情報、火災情報、その他災害に関する情報については、安城市防災行政アプリからの配信となりますので、登録をお願いします。変更日、4月1日、月曜。安城市安全安心情報メールと、安城市防災行政アプリのそれぞれの QR コードが掲載されています。問い合わせ、市民安全課、71-2219、危機管理課、71-2220、下水道に接続してください。生活排水等による水質汚濁から自然を守り、清潔で快適な生活環境を作るため、下水道が使える区域になったら、一日も早い下水道への接続をお願いします。下水道利用の際には、風呂、台所等の雑排水や屎尿は下水道管に、雨水は今まで通り道路側溝等にそれぞれ分けて流す必要があります。敷地内の排水管や排水マスは個人の所有物であり、個人の負担で施工が必要です。工事は安城市排水設備工事指定工事店へ直接申し込んでください。なお、指定工事店の一覧は市ホームページで確認してください。問い合わせ、下水道課、下水道使用料については、経営係、71-2247。排水設備工事については、排水設備係、71-2258。下水道整備については、工務係、71-2248。所得、課税、非課税証明書がコンビニで取得できるようになります。3月29日金曜から最新年度の所得、課税、非課税証明書がコンビニ内のマルチコピー機から取得できるようになります。なお、毎年6月中旬に最新年度に切り替わります。利用時間、午前6時半から午後11時、12月29日から1月3日、およびメンテナンス日を除く。対象、次の条件をすべて満たしている人。取得日時点で本市に住民登録がある。照明年度の同年1月1日に本市に住民登録がある。照明年度の所得の申告がある。交付手数料200円。手当申請用等の無料交付はできません。持ち物、マイナンバーカードまたはスマートフォン。ただし、利用者証明用電子証明書を搭載したもの。その他、コンビニ交付サービス、所得、課税、非課税証明書のほか、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部事項、一部事項証明書、戸籍の不票の写しの取得、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、コンビニ交付及びスマート申請において手数料の減免を行っていましたが、感染法上の分類が5類に引き下げられたため、3月28日木曜に手数料の減免を終了します。問い合わせ、市民課、71-2221。マイナンバーカードに関するお知らせ。2項目です。1. スマートフォンで転出届ができます。 マイナポータルのぴったりサービスを使って、オンラインで転出届ができます。内容、本市から市外へ転出する手続き。ただし、スマートフォンでマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。対象、電子証明書等が有効なマイナンバーカードを持っている人。なお、手続きできる期間等の条件は、マイナポータルで確認してください。その他、転出に伴い、本市で行う必要のある手続きは、暮らしの手続きガイドで確認してください。マイナポータル、暮らしの手続きガイド、それぞれの QR コードが掲載されています。2、4月からマイナンバーカード夜間窓口の開設日時が変わります。第2、第4水曜に開設していたマイナンバー夜間窓口の開設日を月1回に変更し、受付時間を30分延長します。変更後の開設日時、毎月第2水曜午後5時から7時半、来庁順。場所、市役所市民課。取扱業務、マイナンバーカードの申請、受け取り、券面変更、住所変更等、継続利用、電子証明書の発行、更新、暗証番号再設定、ロック解除。なお、上記以外の業務、転入、転出、転居等の住民移動届、戸籍届けで、各種証明書発行、印鑑登録等は行いません。券面変更、住所変更等、継続利用は、すでに住民票の移動手続き等が完了している人のみ取り扱いか。以上、いずれも、問い合わせ、市民課、71-2268。運転免許更新予約制度。3月19日火曜以降の運転免許更新は予約制になります。詳細は掲載の QR コード参照。場所、運転免許試験場、名古屋市、東三河運転免許センター、豊川市、免許更新事務を行っている25警察署、安城署含む、5幹部交番、対象、3月19日火曜以降に免許更新をする、有料、一般、違反運転者、初回更新者、なお、高齢者講習受講済みの人は対象外。申し込み、予約専用ウェブサイト、24時間受付。予約受付ダイヤル、平日の午前9時から午後5時、052-680-9777。問い合わせ、愛知県警察本部、052-951-1611。運転免許試験場、052-801-3211。東三河運転免許センター、053385-7181。救命講習会、3項目です。1、普通救命講習3、時、3月16日土曜、午前9時から正午。内容、小児、乳児、新生児の心肺蘇生法、引き付けの処置など。場所、申し込み、安城消防署救急係、75-2494。2、普通救命講習1、時、3月17日日曜、午前9時から正午。内容、 心肺蘇生法、AED の使用法など、場所申し込み、刈谷消防署救急係、23-1299、3、普及員講習再講習、時、3月17日日曜、午前9時から正午、内容、応急手当普及員の資格を有する人が、前回の講習受講日から3年以内に再度受講するための講習。場所申し込み、碧南消防署救急係、41-2625。以上、いずれも、対象、安城、碧南、刈谷、知立、高浜市在住、在勤、在学者、いずれの会場でも受講できます。なお、団体受講希望の場合は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。定員、各20人、先着。申し込み、3月5日火曜、午前9時から電話で各申し込み先へ。
カラスの巣作りによる停電防止にご協力を。カラスが金属製ハンガー等を使って電柱の上に巣を作ると、漏電やショートで広範囲が停電する恐れがあります。金属製ハンガー等を物干し竿やゴミ捨て場に放置しないでください。電柱にカラスの巣を発見した際は、中部電力に連絡してください。問い合わせ、中部電力パワーグリッド株式会社刈谷営業所、0120-988-255。公共下水道の使える区域が広がります。内容、3月31日日曜から公共下水道が使えるようになる区域、百石町、赤松町、深間町、および泉町の各一部、その他、公共下水道が使える区域は市全体で2536ヘクタールとなります。3月15日金曜から29日金曜に下水道課で新たに使えるようになる区域の縦覧ができます。問い合わせ、下水道課71-2248。今月の納税など、納付期限、口座振替日、4月1日月曜、国民健康保険税第9期、水道料金、下水道使用料、JR 東海道本線以南、下水道事業受益者負担金第2期、保育園保育料、児童クラブ育成料、市営住宅家賃、